よかちです。
りっちゃです。ちょっと最近、何年ぶり何度目かわかんないんですけど、
はい。
またジムに行き始めまして。
これはね、もう現代人の、まあ夏フェスみたいなもんですから。
定期的にね、年に1回ぐらい。
はい、年に1回ぐらい行きますから。はい。
うん、そうね。なんか、
うん、
前もなんか話した気がするけど、まあ、最近行き始めて、で最近は、うん、もともとは、まあ、なんか痩せたいとか筋肉つけたいというより、ちょっとなんかこう、うん、メンタルを健康に安定させたいと思って、
うんうんうん、なんか、もう、
こう結構やっぱ気分の浮き沈みみたいなのにこう左右されることをやめたいなと思い、
うん、
ちょっといつだろう、夏ぐらいかな、なんかちょっと落ち込んでたりとか、なんかちょっと元気ないシーズンがあったから、
うん、
これをこう元気にするには、なんかいろいろな面からアプローチしないとダメだって思って、その一つが、
えらい。
あの、別のエピソードでちょっとなんか食事もちゃんと栄養を取るみたいな話した
んだ
けど、
はいはいはい、
あと鉄分のサプリ飲んだりとかして、
うん、
で、あとやっぱ定期的な健康、まあ、どこを見ようとも健康、あの筋トレをすれば、あの、人生ハッピーみたいなこといっぱい書いてあるんで、ふむって思って、うん、まあ、ふむふむとは、そんなことはね、理論上は分かってんだけど、
うん、
まあ、行きたくないじゃん。でも、
わかりますよ。
でもなんか私の友人で、なんか、うん、あの、結構仲いい子が、なんかすごい筋、うん、なんかこの1年ぐらいすごいなんか明るくなったな、みたいな。で、なんか私もうちょっとこう、なんだ、メンタル、なんか、波あったのに、なんかすごい安定したな、みたいな、
う
ん、こういう人がいて、で、その子と、なんか幸福度には何がこう関係あるのかみたいな話をしてたら、
うんうん、
その子が、いや、でもやっぱジム行き始めて変わった気がするって言ってて、マジかって思って。で、それをこう間近で見てるから、それはやっぱすごいなと思って。
うんうん。
で、しかもそんなジムとか行きそうなセーブじゃなかったのよ、もともと。で、
なんと。
で、いっぱい話を聞いてたら、はい、その子におすすめされたのが、ゴールドジムがいいって言われて。で、ゴールドジム知ってる？
ゴールドジム、知ってますよ。マッチョが行くところ。マッチョがガチ勢のとこ。
そうだよね。完全にそのイメージじゃん。うんうん、だから自分もさ、いや、ゴールドジムってマッチョばっかじゃんみたいな、なんかガチな人しか行かないっしょ、
うん、
みたいな感じだと思ってて、
うんう
んうん、思ってたんだけど、
うん、
で、ただなんか続けるには、あと パーソナルはやっぱ入れた方がいいのかなって思ったの。なんかさ、うん、あの、いつでも行けるとこって結局行かなくなるじゃん。
うんうんうんうんうん。
だからやっぱ予約を入れて、で、自分の周りもパーソナルトレーニングでやってる人すごい多いから、そういうなんかマンションの個室みたいなパーソナルでやっていくのがいいのかなとか思って、
うんうんうん、
家の近くの、パーソナルと、あとはそのおすすめされたゴールドジムが、まあまあ家の近くにあったから、ゴールドジムで、うん、で、ゴールドジム、なんかジムってその、ジムの中でパーソナルプランみたいなのやってるとこもあるからさ、それも含めて、うん、なんかちゃんと料金をさ、あの、綺麗にスプレッドシートにしまして、家からの。
すごい。
まず家から
の距離が、ね、仕事できる。
はい、一応 Google マップ上で家からの距離何メートル何キロみたいなのを、
やば
変数と、あとは、あの、金額と、あとはなんかその特徴とか、なんかあと、時間空いてる時間とか、全部書いて、表にして、ほうどうしようって思って、調べたんですよ。
うん。
で、そうしましたら、ゴールドジムってすごい高いと思ってたの。うん、そしたら、店舗によってもちょっと違うんだけど、なんか私が行ってるところは、はい、なんか女性限定で週2だとすごい安いっていうプランがあったのね。で、全然安くて、多分7000円しないぐらい。
6000円。
で、そう、普通だと1万とかさ、ゴールドジムだと思うと1万ちょいぐらいするんだけど、
うんうん、
なんか、安いじゃんと思って、
うん、
なんか、あの、イメージよりね。で、ね、パーソナルを足しても、パーソナルジムよりちょい安ぐらいだったの。
そうなんだ。
そう。だから、めっちゃいいじゃん。いいじゃんと思って、
うん、
で、とりあえず、行ってみたんですよ。で、行ってみたら、うん、めっちゃ、すごい、いいってなって、ゴールドジムは、私の中で今ゴールドジムはジム界のスタバって思ってるんですけど。
やば。どういうこと？
スタバのような感じなんです。
うん。
はい。で、
爽やか？
そう、それもある。で、まず、
なるほど。
というわけで、ちょっとゴールドジムが何がすごかったかっていう話をしたいんですよ。
お、お願いします。
はい、ずっと話してたあれなんですが、で、ゴールドジム、で、ジムに、でも何が大事かと言ったら、
うん、
ね、オンボーディングがすごいの。オンボーディングがめちゃくちゃ大事。
会社なの？
会社です、これは。で、なんか、その友達にね、最初これを、私は全く同じ話を熱弁されたんで、その話をもう一回するんですけど、
はい。
なんか、ジムに、しかも私のような筋トレ初心者が行こうと思ったら、うん、やっぱ、エニタイムとか24時間のとこってさ、なんか行ってでも教えてくんないからさ。
わかる。
基本は放置なわけよ。
とりあえず、なんか歩くやつとかやっちゃう。わかんないから。
そうそうそうそう。
うん。
で、 なんか何したらいいか分かんないじゃん。で、なんかそういう人ほどゴールドジムに行けみたいな YouTube の動画とかいっぱいあるんだけど、うん、で、それは、ゴールドジムにね、なんか入会すると、最初6回分、うん、ほぼパーソナルみたいな、うん、なんかオンボーディングプログラムがついてくるの。
ああ、ゴールドジム新入社員。
そう、すごい。いや、オンボーディングって、オンボーディング書くあるべしみたいな、まあ、最初入会したいですって言うじゃん、うんうん、で。そしたら初心者プログラムみたいな日にまずは来てくださいって言って、その予約を取るわけよ。
うん、
取ると、まあ、プログラムっていうか、まあ、パーソナルだから、
うん、
もう、基本1人1対1か、まあ1対2とかそんなもんなんだけど、
うん、
で、私はあと強制力を働かせたかったんで、近所の友達も誘いまして、一緒に行
こうと
し
たんです
けど、誘ってね、行こうっつって。
うん、
で、
うん
それで最初の日に、まあ、まず行ったら、うん、その爽やかなイケメンなマッチョなトレーナーさんがなんか、うん、じゃあよろしくお願いしますって言ってでまずそれぞれ体組成とか測ってでなんか何を、うん、じゃあ今回のそのジム入った目的はとか何やりたいですかとかってこう個人カウンセリングしてくれて、
うん、
で、
はい、
でも最初はまあライトにもう結局筋トレの一番基本って多分あの一番でかい筋肉をさ鍛えることだから、うん確かあの胸筋と背筋と腹筋みたいな、うん、なんか一番シンプルな、うん、ベーシックなマシンをまずやる、うん、でその正しいフォームとかをそこで教えてくれて、うん、で全然軽めなんだけど、まあ、今日はここまでみたいなのがあるわけ、うん、30分ぐらいかな、でただ毎回それで次の予約をしていくっていうのとさらにただでプロテインまでついてくる
毎回最高じゃん
プロテインバーっていうのがあって入り口にで、うん、そこに終わった後にじゃあなんかそのプログラム受けたらチケットくれてで帰りに好きなプロテイン飲めるっていう
手厚いじゃん、
手厚いじゃん、うん、そう手厚いんだよ
最後に嬉しみまでくれるとかちょっと素晴らしいオンボーディングだ
ねでこれをでちゃんと次回も予約してってで6回分これがあって、うん、でその一番最初はベーシックなその腹筋背筋胸筋みたいなやつをやるんだけど、うん、マシン でそれに加えて、うんなんか一回に一種目ずつ今日は、なんだろう。こういうマシン使ってみようとか、なんかちょっとずつその新しくやってみる種目みたいなのが少しずつ増えてきて、で、一通りやってみて、なんか、ちょっとしたステップアップみたいなのがあって、あとは、聞けば、なんかお尻鍛えたいんですとか言えば、あ、じゃあこのマシンがこういうのがいいよとか、うん、まあ教えてくれるわけ。
やば。あれじゃないですか。会社で一番近い人じゃないですか。なんか最初の。
メンター。
メンターですね。メンターです、ね。
そうそう。で、やっぱ6回行くと一応さ、結構パン、多分1ヶ月とかでやるからさ、うん、1ヶ月ぐらいちょうど経って、うん、あ、なんかちょっと変化も出てきたな、みたいな。少ししまったな、とか、うん、ちょっとなんか最初より重いやついけるようになったな、とかあって、
お、
う、ー、ん。あと食生活も一応そこでカウンセリングして、あれ私この、うん、あの朝プロテイン飲んでるって話別の回でしたんですけど、
うんうん、
それはなんか私の食生活を言った結果なんかやっぱタンパク質取れてないですねって言われて、うん、で朝ごはんに朝朝食にもう少しタンパク質欲しいんで朝プロテイン飲むといいですよって言われたから、
うん、
じゃあ飲むかと思って飲んでる、
うん、すごい、
ね、すごいちゃんとしてるよねでそのオンボーディングプログラムが6回終わったら、うん、その先もすごいよくできてて、6回まではそのビギナーっていうのができて、で、その後は、今度はなんか、うん、何回か自主トレして1回チェックイン、何回か自主トレして1回姿勢チェックみたいな、ちょっとずつこう旅立ちプランになっていくわけ。
旅立ちプランマジでオンボーディングじゃないか。
そうそうそう。新入社員育成かみたいな
感じある、ね。うん。やば。
で、だからちょっと自分で行った時も、でもカルテみたいなのから、そのファイルを自分で出してきて、
うん、
何日に来た、これをやった。で、この65キロで10回かける3をやったみたいなのを全部こうカルテに記録してって、あと体組成計もあるから、私行くたびに体組成計で測るとレシートみたいなビーって出てくるから、それを貯めてって、
うん、
なんかちょっとは前より体脂肪率減ったかなみたいなのを見て、なんかとにかく記録をちゃんとしてって。
やべえ。
っていうのをやり、で、かつ、その、スタバみたいにさ優しいわけそのトレーナーさんたちはだから入り口とかジムの中で会うと個人に行った時でもなんかあこんにちはとか、うん、久しぶりですねとか声かけてくれるわけすごいよ
どうしようサードプレイスじゃん
サードプレイス
やばい
やこの辺が本当なんかよくできてんなと思って
すごいですね
感動しちゃった
なんか立ち上がるまでのサポートとちょくちょく挟まれる報酬。
報酬ね。そうね、確かに。うん、報酬ね、そう。
なんか、プロテインが終わったら、今度はなんかその、私、仕事できるようになってるじゃんっていう、ちょっとした成長という報酬があるという。
何回も言ってればね、少しぐらい、こう、みんな進捗を感じるからね。
すご。
そんな感じで、まあ私はただそのオンボーディング終わった後、ちょっとしばらく旅行とか多くて、一回ペース落ちてたので、不良なんですけど、うん、まあでも戻って、うん、まあ行くようになったら、まあやっぱり行くと気分いいんで、なんか、ポジティブな気持ちになるというか、もうジム行ったという達成感、偉い、自分偉いっていうのと、
うん、
あとなんかそんなにすごいダイエットしたいって思ってるわけじゃないから、
うん、
有酸素は全然やってないんです、私は。行って、マシンをバーってやって1時間弱ぐらいなんで、
うんうん、
なんか、まあ、パーティー、マシンいっぱいやるで、なんかそんなにすごい辛いってほどじゃないから、うん、なんか行って、うん、あ、なんか、頑張ったって言って、
うん、
であとゴールドジムはそのマッチョの人たちが多い、まあ、確かにすごい多いんだけど、
うんうん、
なんかあのスマホがなんか基本禁止なのね、そのエリアで、だらだらスマホ使うの禁止で、マシン乗りながらスマホいじるとか禁止で、あと撮影も禁止なの。でもそれがすごいよくって、なんかみんな真剣にトレーニングしてて、うん、なんかそのダラダラしてる人とか、うん、なんかずっと写真撮ってるとか動画撮ってるとか人が全くいないからさ、それがすごい空気がいい、うん、みんな真面目にトレーニングしてるっていうで空気がいい。
すごい、
この辺もスタバです。
ダメなんだ、
だみんなその、みんながなんかみんな真面目に仕事を勉強してる、あ、やんなきゃみたいになって、
うん、
なんか昔その24時間ジム行ってたことあるんだけど、もうちょっとドヨンってしてんだよね、うん、空気が。
わかります。なんか、うん、変、なんていうか、ジメッとしてますよね。なんか、
そう。なんか、ジメッとしてて暗い、暗い、なんか、暗かった。私が言ってたとこが、ちょっと立地的にそうじゃないけど。うん
うん、そうなんだ。なんか、週 1?2? って言ってるんですか？
でも週1ぐらいかな、言ってて。
ああ、じゃあ行けそうだわ。
うん。
なんかちょっと、やっぱ自己肯定感低め女子なんで、うんうん、やっぱそういうスタバみたいな感じで、そのなんかおしゃれなトレーナーさんとかいると、うん、やっぱりちょっと自分が行くの恥ずかしいなみたいな、ちょっと思っちゃうんですけど、うんうん、大丈夫ですかね、私みたいな。
大丈夫。大丈夫、めっちゃ優しい、そのトレーナーさんたちが。
あ、本当ですか、
うん、
こういう猫背女がいても大丈夫ですかね。
大丈夫、大丈夫だと思うけど、そこまでの、なんか、割といろんな人いるけど。
あ、本当ですか？
うん。
ちょっと、じゃあまあ、そっか、やってみようかなってちょっと思いますね。なんか、ハードル高くて、みんなそういう本気のやつだけが来い、みたいな感じかなと思ったら。
あ、でも全然なんか、割と、おじさんとかいるよ。すごい、すごいおじさんだな、みたいな。普通のおじさんだなっていう、なんか、ダイエットしたいのかな、みたいな。おじさんも、ガチマッチョもいるけど。割といるし、うん、なんかみんな黙々とやってるから、なんか雰囲気良い。
うん、
なんだろうな。なんかさ、なんか数人できて、ぺちゃくちゃ喋ってるみたいな人がいなくて、本当にみんな黙々とやってるのがいい。
すごい。逆にすごいですね、それ。
あ、でも私行ってるとこなんか多分住み分けられてて、そのスタジオもあるのよ。スタジオレッスンみたいな。うんうん、スタジオレッスンってさ、うんうん、なんか、なんだろう、やっぱおばちゃんみたいな人いっぱいいるじゃん。おばちゃんが集まりがちじゃん。うんうんうん、それは全然いいんだけど。うん、ただなんかそこと、なんか、私が言ってるとか、フロアで分かれてるから、なんか、そのスタジオに行く、で、そこはなんかもうおばちゃんコミュニティができてて、よく喋って
る。それはそれで楽しそう。うん。
でもそこと、なんかその黙々と筋トレする人たちっていうのが、完全に住み分けがされてるから、なんか、そんなに、こう、なんか、なんだろうな、おばちゃんたちが占領しててすごい居づらいみたいなのはあんまない。
うんうんうん、でも確かになんかその、ゴールドジムが最初出てきた時で、
うんう
ん
う
ん、なんかゴールドジムで結果にコミットみたいな感じで、うんうん、なんかこれまでのジムとの違いは、そのなんか、なんていうか、やりきることに寄り添うことみたいな感じじゃなかったですか、うん、なんか。
結果にコミットはライズアップだけどね。
結果にコミットはライズアップだった。やばい、私の筋トレ解像度低。
ゴールドジムはあれで、シュワちゃんからで、もともと。シュワちゃんみたいな。
あ、そうなんだ。
アメリカの、そう、全世界にあるからさ。ゴールドジムはゴールドジムという筋トレ、黙々とする筋トレを愛している、世界中のトレーニーたちの、あれですよ。
完全に間違えてた。
ライズアップは逆に、多分、本当にあれじゃない？そのトレー、 筋トレな人たちから見たら、なんか、ちょっとあれなんじゃないかな。なんか、やっぱリバウンドしやすいし、まあ、食事制限が重だし、うん、じゃないかな。わからんけど。そんな短期間でね、痩せるにはやっぱ食事制限しかないからね。
やっぱり、こう、30代になった初心者としては、もう、健康でいたいという、健康になるために
投資する。自分で行って、なんか、じゃあ自分の目的はって言われたときに、うん、健康ですかねって言ったとき、すごい年を感じた。そのトレーナーの人、多分20代前半ぐらいのさ、22、3ぐらいのすごいイケメンな爽やかな人が、なんか、うん、そうなんですねとか言われて、やべえ、すごい、おばちゃんじゃん。
わかるわ。なんか痩せたいとかさ、
再開したかな。
はい。ね、もうなんか昔はやっぱり若いコミュニティにいると、そのなんかヒップラインを上げたくてとか、なんか、
うんうんうん、
お腹をへこませたくてみたいな、ジムの人周り多かったんですけど、なんか。もうやっぱりこれぐらいの年代になると、とにかく健康に行きたい、みたいな。気圧に負けない体を作りたい。
体欲しい。
冬を乗り越えるために、みたいな。
でも行くとなんかさ、なんかレギンス1枚みたいなさ、うん、筋トレ女子たちはさ、こうブラトップみたいなのにさ、レギンス1枚みたいな感じじゃん。で、それでさ、トレーニング、今日はトレーニングみたいなのよくさ、インスタに上げるじゃん。
うん、
で、それをなんか、いや、すごいなって思ったんだけど、なんか、ゴールドジム行くとみんななんかやってるから、うん、なんか、自分もいけてるんじゃないかって気持ちになって、ね、なんかもう、なんか、なんか最近もう、その、スポーツウェアで、やっぱ自分の気分を上げることが大事だから、うん、なんか、スポーツウェアでか、なんか、こう、適当な、こう、昔からもずっと何年使ってんねんみたいなさ、スポーツウェアみたいなんで最初言ってたんだけど、うん、なんか、これはもう、このコートジムでトレーニングしている自分のコスプレを楽しんだ方がいいと思って、その気分を上げようって、形から入りたいんで、うん、ちょっとなんか自分の好きなウェアとか、ちょっと、うん、気に入ったやつを探して、スポーツウェアとかちょっと買うの増やして、うん、なんかいけてんじゃないっていう気持ちになっていくことにしてる、最近。
それいいですね、でも。
ちょっと上がる。
なんかもう、上がりますよね。
上がる。わかる。形から入るの、万歳ですわ。
ね、私もなんかそのデロデロの服でジム行きがちだけど、ゴールドジムだったらちょっとおしゃれに決めたいわ。
うんうん。で、なんかあとそれにこう、そのゴールドジムに行き始めて、その一緒に行ってる友達は結構筋トレ経験ある、うん、ずっとジム行ってたりパーソナルやってたから詳しくて、その人にいっぱいさ、そもそもかっこいいやってどこで買えばいいかとか分かんないじゃん。確かに。ナイキで知らないみたいな感じだったんだけど、
うん、
ナイキとかもあるんだけど、だ結構今韓国系の、EC のスポーツウェアのサイトっていうのがいっぱいあって、で、なんかそこが結構かわいい、ね、ゼクシーミックスってやつとか、アンダールってやつとか、なんかね、いろいろあるのよ。で、それ教えてもらって、あと YouTuber、なんか、私はこういう情報が欲しいんだ、みたいな、なんか、トレーニングしてる女子で、みたいな、なんか、でも別にガチで大会とか出たいわけじゃないんだけど、みたいな、なんかちょっと面白いやつ。ないですかって言ったら、なんか YouTuber でおすすめの人とか教えてくれて、
ね、
それは薬学生トレーニーさくらさんっていう、多分有名な人なんだけど、
うんうん、
なんかそれトレーニーって言うんだけど、そのトレーニングしてる人のことを。
トレーナーじゃなくてトレーニー？
そう。トレーナーは教える人でさ、トレーニーは、うん、トレーニングわかんない
教える人？
ことじゃないのかな。
そうなんだ。
で、そのさくらさん、さくらさん、なんかちょうどいいゆるさなんだよね、なんか。
へぇ。
いや。ガチなんだけど、その人はめっちゃガチでトレーニングしてんだけど、なんか本人がゆるめだから見やすい。
あー、確かになんか、いやーみたいな人だ
った
ね。
そう、中山筋肉みたいな。いいんだけどさ、あれを見てもちょっとこう上がんないわけよ。
そうですね、ちょっと別の世界の人かな、みたいな感じですね。
そう。
うん。
ちょうどいい感じで。見たら少しずつこう、やっぱさ、最適化されるからさ、少しずつ目に入るようになるじゃん、うん、そういうアカウントとかが。
ああ、そっか。
うん。
じゃ最近見てるんですね、そういう人たちを。
ちょっと見てる。インスタはでもなんかね、うん、トレーニングアカウントはなんかガチ、なんか、 お尻みたいなアカウントがちょっと多すぎて、うん、ちょうどヤンバイのやつはあんまないんで、うん、あ見てないけど、YouTube で結構見るかな。
確かに薬学生トレーニーさくらさんは割とその大学生だ。
そうそうそうそう、薬学生なんだけど、うん、でも結構さ登録者いるでしょ。
いる。40万人ぐらい。
40万すごいね。やばい。
しかも5ヶ月前には大会出てるわ。
そう、あの大会出ててすごい、もうガチガチなんだけど、
うん、もうでも普段はあれだわ、あのサークルにいそうな感じだわ。
そうそうそうそうそう、いそうなのと、なんか、うん、あ筋トレしてる人ってこういう生活してんのねみたいなのが、
うん、
こう今までさこうあんまり解像度が低いからさ、なんか、
うん、
あそれに対する解像度が上がった。なんかあ、ね、大会前、大会に出るってなって、大会前にすごい減量してそれが終わったら戻るんだなとか、なんか週の中でなんか、うん、あの筋肉って一回その筋トレをして筋肉痛になるぐらいそのさ筋繊維が破壊したら、うん、それを戻るまでに中2日とかかかるから、
うん、
それを平準化するために今日は、うん、なんかよくさ今日は肩の日とか今日はお尻の日とか、
はいはいはい、
今日は足の日とかって言ってるけど、
うんうん、
あそういう感じでみんな分解してやってんのねとか、
うん、
なんかあのそういうことをこの人たちは考えてんだなっていうのがちょっと分かった。であとこの世界行くとさ、私はなんか結構、うん、例えばお尻でかいのとか、なんか自分はもともと結構あの腰周りとかお尻とか肉つきやすいから、うん、お尻でかめであんまり好きじゃないんだけど、
うんうん、
もうまあ筋トレのね、お尻のつき方とはまたもちろん違うんだけど、お尻でかいの超かっこいいみたいな世界なわけ。
うん、
筋
トレかっこいい。そうですね。うんうん、うん。
それさ、でも、多分筋トレ見てしてる人たちが見てるこの体超かっこいいとさ、この世のさ、はい、いいとされてる身体また結構な差があるからさ、うん、この、
へぇ、
おもろいな、みたいな。世の中にはいろんな世界があるんだなって
思
ってる。
確かに世界が違えばね、コンプレックスもみんなに羨ましがられると。
みんななんか肩超イカつくてかっこいいっすねみたいなのをこう女トレーナーの女同士で言ってる世界があって、うん、ここもあるんだなって。
確かにやっぱり持ってるものがありますもんね、もともと。いやでもやっぱりもう筋トレってもうマッチョのものだけじゃないから。
あとなんか女の男の人はさやっぱりこう胸筋腕みたいなところをさ、
うん、
とにかくこう胸板が厚いとか腕をめっちゃやる、
うんうんうん、
けどやってやっぱなんか見せ、まあ、かっこいいみ
たい
な、
はいはいはい、
それが、
うん、
って感じだけど、うんうん、それが女の人はやっぱお尻なんだよね。みんなめっちゃ尻やってんのそれがトレンドなんだと思って、
そう、うん、
みんなめっちゃなんか尻トレ、皆さん尻トレ好きですよねみたいな感じで、レギンスとかもなんかお尻が綺麗に見えるとか、お尻がこう強調されるみたいな、
うんうんうん、
あのレギンスとか結構あったりして、
うんうんうん、
なんか尻メニューやってるみたいな。で尻トレだけに特化した本とかあるとか、すごい、そういう世界だったんだってね。
ね、なんか、YouTube とかでもみんなしりとり好きだなみたいな、よく見ます。
そうそうそうそう。
みんなそんなしりとり、しり鍛えてんだって思ってます。
ね、そう。
いやそれ、面白いですね。じゃあ、やっぱ街中歩いてても、
うん、
普通の人はやっぱり細くて、小さくて可愛いなみたいな人だけど、マッチは、うわあの人の尻、すげえ鍛えてんな。
って思ってるから。
あ、見てば、ね、夏とかだと、うわ、すげえ肩、腕、すげえ、みたいな感じなのかな、やっぱり歩いてても。
歩いててわかるなのかな。
でも T シャツとかだと、
まあ、腕とか、
ちょっ
と、体脂肪率が、ね、低ければ結構、女の人でもわかるだろうね。
やっぱでも、ジーンズとか、憧れます、やっぱり。なんか。
うんうんうん、
やっぱりわかんないですけど、その細いジーンズとかもね、ちょっと太っちゃうとおばさんみたいになっちゃうから、履いてみたいなみたいな欲望はありますけどね、うんうん、やっぱり。
結構でもそのトレーニー女子、まあ、トレーニー女子とかのハッシュタグでね、見ると多分、結構、うんまあ、筋トレ女子もだけど、なんかそのトレーニーって書いてる人は多分そういうクラスターなのよ、うん、なんかさ、ジムにもいっぱいあるじゃん、そのジャンルが、その中でも多
分。ありますね。うんうん。
筋トレをしてる人たちで、
うんうん、
そこ見ていくとなんかいろいろいるんだけど、でも結構やっぱ50代とか多いよ、うん、なんか 40代、50代ぐらいで、まあなんかあれなのかな、やっぱ子育てとかも人と一回落ち着いて、なんかもう一回何かこう打ち込む趣味になった時に、筋トレ系な人もいるんだなって思う。見てほしい。ちょっと一回トレーニー女子とかね、ハッシュタグ見るとね、こういう世界もあるんだなって、なんかマシンとかこう、あの、筋トレのところで、あの、毎回自撮りを上げていく感じのね、人たちがね、
お前いっぱい。6.8 万件もヒットした。わお、すごい。
見てる、見てる。今いっぱい
検索結果。
いるでしょ。シリーズ自撮りみたいなやつか、あるじゃん。
はい、ありますね。みんな、後ろから振り向いてるわ。
そうそうそうそう。お尻のやつとか、あとこの、なんかさ、コンテストとかでこう筋肉を見せるポーズみたいなのいっぱいあるんだけど、なんかそういうのを自撮りしてる、なんか、肩、なんか、あ、なんか細いって言われるのが悔しいとか、なんか私は本当に腕が弱いとか、今日はすごい追い込めた、みたいな。
追い込めた。すごい！トレーニー女子に人気の投稿を見たら、時計の PR 投稿だった。
え？時計？
筋肉を見せながら時計を見せていた。
どれだ？あ、これ？あ、本当だ。時計？本当だ。私も今同じの行き当たった。
すごすぎる。
全然時計関係なさそうな、あれだな。
でも、確かに尻って、あれですね。なんていうか、やった甲斐が分かりやすいですね。
あ、でもそうだよね。なんか、キュッて、こう、上がるとか実感しやすいんだろうね。
報酬がすごい。だから、変わっていくのも嬉しいし、多分、後ろ姿美女になれるから。
確かに。
この
世界さ、あんま見たことない世界じゃない？この感じ。
はい。あ、ほんまや。細って言われるのが一番悔しい。
あ、また、そう、さっき私が見た投稿だな、きっとそれ。
そんな人が世界にいたのか。
なんかこの世界を垣間見るようになって、なるほど。なんか、面白いな。世の中には。
美の基準が違いますね。
そうそうそうそうそう。でも分かるな、みたいな。あとやっぱさ、なんか、コツコツやって結果が出るってことがめっちゃ分かりやすいから、こう、真面目なタイプとかさ、うんうんうん、あの人はすごいハマるだろうなって。うん、
確かに筋肉は裏切らないですからね。
本当に本当にね、全てが自分の努力の世界だから。
うん、すごい、みんな振り向くね。
いや、この世界はなんかまだね、わからないんだけど、この世界の情報を収集しようと思うと、やっぱね、意外と難しい気がするんだよね、うん、なんかどういうクラスターなのか、まだ
周りにないしな。
でもね、だんだんなんか自分の周りで、その、
うん、
30以降かな、やっぱだんだん年を取るにつれ、なんか一定その筋トレにハマってく人たちがいて、うん、で、やっぱどっかでみんな大会に出だすんだよね。
で、大会まで出る。
そう。
すご。
やっぱ目標が、なんか一定頑張るとさ、やっぱ目標 を立ててやろうってなるのかね。
うん。
すごい。
。
まあでもいいよね、なんかこうすごいさ、あんまり。
うん、
やっぱ安定して、なんていうの、自分のこう努力でどうにかなる範囲であり、かつ、こう、やればやるほどでも、基本的にはこう体にいいというか、まあ何か迷惑をかけることもないし、なんか趣味としてはやっぱり最適なもんだよなって思う。うん、まあ自分はそんなに言うほどやってないんですけど。
いやー、でも週1だったらちょっとやってみようかなって。
いいんじゃん。あ、
1年ぶりぐらいに何回目か分かんないですけど思ってます。はい、
あと私が言ってるところはちょっと狭いんであんまないんですけど、うん、あのいいところはあの大浴場とサウナとかあるから、それもそれがさあるとかもう全然いいと思うよ。行ってさ、もうお風呂入って、うん、サウナ入ってお風呂入ってさ帰って、もうそれ寝ればいいじゃん、うん、家帰ってきて。
そうか、
うん、私はもう家の近く、なんかあんま大浴場あるとこがなかったんで、家の近くになんかシャワーとかしかないから、うんうん、バッて行って、うん、わーってやって帰ってきて自分家でお風呂入るけど、なんかちゃんとそういう設備あるとこだったら、ね、それまで含めてさ、月なんか1万しなかったらそんなに高くないじゃない。
うんうんうん、確かにな。
まあそのオンボーディングプランがね、そのちゃんとしてるっていうのと、あの
意外
それがすごいっていうのと、あとまあ空気が良い、
うん、
ポジティブ、みんな真面目に粛々とやってるから、なんか なんかいい気分になるってあたりが、あのゴールドジムはジム界のスタバだと思ってますって
、うん、最近今回も、
はい、
リッチャーさんの名キャッチコピーが出ましたね
この話もう3人ぐらいの友達にしたから聞いたわと思ってる人いる気がするあのゴールドジムがどうしていいかみたいな、この私の今の話は、
うん、
あの本当にいろんな人が多分同じことを言っているので、うん、あの同じような YouTube も見たんで貼っときます、
うん、手厚い。
なんかジム初心者はエニタイに見に行くな、ゴールドジムに行けみたいな、あのいっぱいあるんだよ、そういう動画が。
叩いてみるか、筋トレ初心者の私。
あでもヨカチみたいな人ほどゴールドジム行った方がいいと思うよ。
限界ですからね、私はもう
限界を得るだしさ、あの人生の中でそんなにあれじゃない、筋トレとかしたことなさそうじゃん。
はい、部活もほぼしたことないんで。
そうだよね、
はい、
そういう人ほどなんかいいと思う。自分で言ってもう分かるって人はさ、別にあの、うん、エニタイムとかいいと思うんで。
オンボーディングで旅立ちます。
私も言っといて、うん、1年後にどうなってるか分かんないんですけど、まあはい、今のところは、はい、あのことあでも今年買ってよかったもの、なんかそんなもの買ってないからさ、今のところ一番良かったのはジムかもしれないね、
うんうん、おー素晴らしい。
はい、そんな感じで、ちょっとゴールドジムあの行ってる皆さんいたら、ちょっとこれも
確かに
読めとか、こういうのがおすすめだよとかあればぜひ教えてください。やいやいラジオではお便りを募集しています。概要欄に Google フォームを貼っているので、そちらから質問をお送りください。その他感想、コメントもハッシュタグやいやラジオをつけて Twitter でツイートしていただけると、私たちが見に行くのでぜひお待ちしています。